FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2水曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、
前回はですね、はい、手、ぬ、わの札ということで、はい、天下の義人モザエモン、はい、沼田城下の塩原助、はい、和山の大家関光和の3枚を使いまして、それぞれの人物の功績などについてお話しいただきましたが、はい、今回はどの札でのお話でしょうか。
はい、まあ、今回は文化人シリーズですね。
はい、
へとことほですね。平和の使い新島城、心の灯台内村鑑三、誇る文豪田山かたいですね。
はいはい、
で、上毛かるたに、まあ、江戸時代の終わりに生まれて明治からいわゆる戦前にかけて、まあ、活躍した人って4人打たれてるんですね。まあ、今の3人に加えて老農船津伝次兵衛ですが、はい、船津伝次兵衛のことについては以前話をしました。で、今日はなぜこの3人が、まあ、上毛かるたにあるんだろうかという話をしながら、少し面白い提案を最後にしたいなと思っています。
はい、はい、お願いします。
で、まあ、新島城先生と内村鑑三先生は2人ともキリスト者ですし、うん、まあ、群馬だけではなくて、まあ、広く日本そして世界に活躍をした方ですね。
はい、
で、私たちは、その先生方のご功績とか、まあ、いろいろなエピソードは知っているわけですけれども、特に群馬との関わりでは、まあ、どんなことがあっただろうかということを逆に改めて今日は話をしたいと思ってます。
はい、
まあ、新島先生は、まあ、1843年という年にお生まれになってですね、まあ、21歳の時に、いわゆる密出国をするんですね。
うん、
まだ元治元年ですから、明治維新の前です。つまり国から外へ出るというのは、これは国禁を犯すわけですね。
はい、
まあ、実際にそれをやって未遂で捕まってしまって処刑されてしまったのが、まあ、吉田松陰ですけれども、幸いにも新島先生は日本からアメリカに渡ることができたんですね。
はい、
まあ、その背景にどういうものがあったのかっていろんな考え方がありますけれど、幸いにして向こうに渡ることができた。渡ってしばらくしたら明治維新になってしまった。
はい、
むしろ日本はどんどん開国をしていくんだということになるわけですね。
うん、
で、先生はアーマスト大学というところで学ばれて、牧師でもあるし学者でもあるというふうに自分をお作りになるわけですけれども、
はい、
明治5年という年にですね、これちょうど、富岡製糸場ができた年ですけどね、だから群馬県人にとって分かりやすい年なんですけれども、
はい、
明治5年という年にですね、アメリカやヨーロッパが今どうなっているのか、新しい明治政府として日本の国をどう作っていったらよいかということで、岩倉具視を団長とする使節団がアメリカに行くんですよ。
はい、
その時にアメリカにおいて通訳の仕事、あるいはアメリカの要人たちをすべてつないでくださったのが、
はい、
実は新島城先生なんです。
そうなんですね。
はい、それで新島先生はその2年後に日本に帰ってこられるんですね。
はい、
日本に帰ってくるということはふるさとの安中に帰ってくるんですね。
うん、
そうするとやっぱり新島先生を慕う人々が安中に集まってきたわけですね。
はい、
安中の人たちを中心に、そうなると当然新島先生は民主主義だとか科学技術だとかという、考え方や思想だけではなくて、
はい、
当然キリスト教というものがいかに人類にとって貴重な教えであり、私たちも、これからの近代と社会を作っていく上では柱になる教えだと、
はい、
教えるわけですね。でもね、その当時私たちはともすると明治維新とともにキリスト教は布教が許されたと思ってるんです ね、
うんね、
江戸時代はダメだったけど、
そうです ね、 ね、
実はそうではなくてですね、はい、この当時は、外国人の居留地で外国人の牧師や神父さんがキリスト教を布教するのは構わないけれども、
はい、
日本の一般の土地で日本人がキリスト教を布教することはまだ許されなかったんですよ。
そうなんですね。うん、
それで当時の群馬県政府というか群馬県のね、
はい、
管理者たちは困ってしまったわけですよ。
うんうん、
でお伺い立てるんですね。そうするとですね、
はい、
私たちが アメリカに行った時に通訳をし、要人をすべてご紹介いただいたのは新島先生だ、
はい、
その新島先生が帰ってきた時に人々が慕ってくるのは当然だろうと、
うん
ね、それをこう禁止するわけにいかない、
はい
ね、知らん顔をしなさい、ね、まあよくありますよ ね今でもまあ同じようなことが政治の中に、はい、今だいたい悪い場合がそうだけど、これはいい場合で無視をした。
なるほど、ね、
でそれでその結果どういうことが重要かというと、
はい、
明治7年という年にから8年にかけて安中での布教が日本国内における日本人による最初の布教なんです。
へ、
つまり日本の近代キリスト教は安中から始まった。
そうなんですか、ね、
でその象徴が安中教会であり原市教会です、
うんうん、
そして皆さんはその、まさにキリスト教の灯火をきちんと伝えてこられた、
はい
ね、でそれは、まあ、仏教のある宗派を群馬がずっと伝えてきたことと同じようにとても貴重なことなんで、
はい、
そのことを私たちはこの札とともに考えなければいけない、
うん、
それは別にキリスト教を信仰しましょうということじゃないですよ、
はい、
そういうことだと。それから内村先生はどちらかというと群馬については冷たかったって言われ方をよくするんです ね。それはあの上州あの無知また無才というね、
はい、
知もなければあの才もなくて、
うん、
豪気朴突にして欺かれやすしっていう、
はい
ね、そういうこと言ってるんだけれども、実はですねこれいつ書かれたかよくわからないんですけれども、
はい、
高崎藩士だった内村先生が友人たちにですね、
はい、
こんな手紙を書いてるんですよ。上州人は日本国自由の先鋒となり、我が国をして少なくとも東洋第一等国までは致したく存じ候、
うん
ね、つまり日本が東洋一の国になるというのは、
はい、
決して軍事だとかそういうことではなくて、
はい、
もちろん経済はあるでしょうけれども自由とか、ね、そういう新しい価値観、
うん、
人権だとか自由だとか民主主義だとか、
はい、
そういう価値観においてアジアの模範になろう、アジアの第一等国になろう、
うん、
そのためにみんな一緒に頑張ろうよっていう手紙出すんですね、
はいはい、
まあ、それがすぐにどうなったか分かんないんですけれども、実は群馬というのは自由民権運動のとても大きな拠点になります。
うん、
その拠点の中で出された評論集に東北評論ってのが出るんですよ。東北っていうと、
はい、
今の東北地方を指すと思うでしょ。
そうですね、
実は東北という本評論は自由民権運動の本は高崎前橋で出されてた。その場合の東北は薩長を中心とする西南遊藩、確かに古い時代に別れを告げたけれども、
うん、
逆に彼らが非常に権力主義的で官軍主義であったのに対してそうではないはずだ、その旗印が東北だったんですよ、
ね、
だから群馬東北だって言われると、
はい、
なんか変な顔する人がいるけどいやそうじゃないんだ、
はい、
自由という意味において群馬は東北なんだ、
うーん、
ね、むしろ東北を引っ張っていくんだ、関東東北を引っ張っていくんだという意識を持ってもいいのかな、
はい、
でこういうふうにこの2つの札はもう一つ裏に、群馬の私たちの在り方を今なお支える札であるかなと思いますね、
はい、
一方誇る文豪田山方言って、
はい、
割とピンとこないんですね多くの人々に残念ながら、
はい
ね、であの常務カルタの中に萩原作太郎も大手拓司も山村墓長も、ね、
ああ、
まあ、当時ご存命であったけれども例えば土屋文明先生も読まれてないんですよ、
ああそうです、ね、
どうしてだと思います。なんで田山方井さんだけが呼ばれていたのか、
どうしてだろう、
これは推測なんですけどね、
はい、
あの上野正彦先生をはじめとするこの縄文かるたを作られた中心になった方々って当時群馬キッドの文化人たちじゃないですか、
うん、
そうすると誰かを言うとそれはあなたの先生だろ
そ
れなら俺の先生も入れろよって言ってるうちに、
はい、
カルタが全部文学者になっちゃう、
なるほど、
あるいは書家や作家になっちゃう、それじゃあまずいねと言って誰も載せないわけにいけないねという中で、はい、どうも田山方井先生の文章だけが小学校の教科書に載ってたらしいんですね当時、
あ、
これならば小学生もわかるねって言って載せたのが、
はい、
誇る文豪田山方井で、あれは本当は誇る文豪田山方井などなどっていうことなんですね
なるほど、ね、
ところがそのなどなどがないために70年経ってしまうと群馬には文学者も書家も画家も誰もいないよ、
ええ、
だから群馬は何も文化がないよっていうふうに 間違うと群馬県人が言ってしまうことになっちゃう。
なるほど、ね、
でそれでそれじゃあそういうことに対してじゃあ作太郎を読んだりもう伊藤新規先生も亡くなってらっしゃるから、うん、伊藤新規先生だとね画家で言えば山口香織先生など、ね、福沢一郎先生とかみんな読もうという、はいね、それを新しい縄文カルタにしようという人もあるんですね、
はい、
でも待ってよとカルタはカルタでいいよと、
ええ、
一方で群馬県人が例えばその山村墓地であれば、
うん、
一面の菜の花一面の菜の花ってこう7連も続いてで違う句が入ってまた一面の菜の花っていう本当に素晴らしい歌があるじゃないですか、
はい、
そういうのを暗唱できるようにしよう。例えば土屋文明先生だったら青き上に春なお永遠の幻に出でて帰らぬ我の身にあらじとか、
うん
ねまあ、あの作太郎先生の本質ではないかもしれないけど、我が故郷に帰れる日汽車は烈風の中を突き行けりそのことだけでもみんなこう暗唱できるようにしよう、はい、それで50人ぐらいの例えば文学者とか、うん、あこの絵は知ってるよ、
はい、
これ山口香織先生ねこれ福沢一郎先生ね、
うんうん、
ねっていうようなものを別に作ってみんなが親しむ形を作れば縄文カルタと両輪で群馬の歴史文化自然というものを皆さんがすぐ分かることができるのじゃないかな、
うん、
ささやかなクリスマスプレゼントです。
なるほどありがとうございました。以上夕方ちゃんマエストロ、今回は群馬県立女子大学出前講座縄文カルタで見直す群馬の姿をお送りしました。